それでは篠田市長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潟といえば古くから港町として栄えてきたわけですが、はい、その新潟港、本当に長い歴史がありますね。
まさに1000年前から国のしっかりした歴史の書にですね、延喜式というところに、はい、新潟の港のことが書かれているということなんですけど、やっぱり大繁盛したのは江戸時代、北前船が最も多く寄港した港、それが新潟港だったということですし、そのおかげで幕末の開港五港、その一つにも選ばれたと。
そうですよね、正しいことですね。
そうですよね。ただに新潟は開港五港の中で唯一の川港なんで、川港はなかなか大量の土砂が信濃川運ばれてきますので、はい、ちょっと幕末は条件が悪い時期で、その時開港を迎えたんで、ちょっとタイミング的には悪かったと。しかしその後また新潟の先輩たちがもう総力を挙げて新潟港、これを建て直し、そして50年前には東港を、
そうですね、
はい、新たに掘り込み港として開港させたと、はい、来年度新潟開港150周年の記念年度になるということなんで、今回はそれを記念してですね、港町新潟フォトコンテストというものを開催いたします。
皆さんどんな思い出があるんでしょう ね新潟の港に、
港町新潟とその宝、これが作品のテーマですよと、はい、募集部門、一般と学生、小学生から大学生、専門学校生含むということで、一般と学生に分かれております。こちらの方が応募の締め切り11月30日木曜日まで、ですよと、木曜日に必着になってないと。
必着なんですね。はい、
この応募先については新潟県内の富士から取扱店、または新潟市、2019年1月1日ですが開港150周年推進課ということで、賞もございますと、一般部門学生部門ともにということなんですが、対象は1点、賞金5万円賞状と、優秀賞2点、賞金2万円賞状、他に佳作なども表彰させていただくということなんで、もうぜひ振るって、お宝どういうものでしょうか、素晴らしい風景、あるいは人物こと、これらを収めた写真を応募してくださいと。
そうですよね、はい、写真を撮るためにこの秋出かけるというのもいいですよね。
今あれですよね、インスタグラムってこの写真を撮るためにわざわざ遠いところまでお出かけになったり、あるいはこの風景をということで新潟においでいただくと、はい、新潟もそういうインスタグラム、こんな素晴らしい、フォトスポットがあるよということを皆様から教えていただきたいと思います。
そうですね、はいはい、そして古い写真なども応募しているようですね。
港町アーカイブ、こちらは自宅などに残っていらっしゃる昔の港、あるいは港町新潟をその頃伝えていただく写真を提供いただきたいということで、アーカイブも募集をしております。さらにインスタグラムへご参加いただいた方の中から抽選で10名の方、1000円分の給油をクオカードが当たりますよということです。こちらもお問い合わせ先、新潟市の開港150周年推進課、お電話が025-226-2162、226-2162にお願いしたいと思います。
はい、盛り上がりを見せてほしいですね。
ぜひね、やっぱりもう港町、新潟っていう他の開港4校に比べると港町のイメージが少し薄いと言われてますし、また市民が港町をイメージするそういう方がまだまだ少ないと。これを今回開港150周年で一気に挽回し、またもう新潟といえば港だというふうに言っていただくように我々頑張りたいと思います。
はい、さあそして新潟の歴史の中では著名な文化人も輩出してきました。は
い、そうですね、その代表的な一人が坂口安吾ということだと思います。まさに、敗戦の日本、もう呆然としている日本に、堕落論で喝を入れたというこの坂口安吾、この安吾さんは文学をはじめとして多くの分野において何事にも一生懸命挑み続ける、挑戦者であったということであります。 新潟市はそういう挑戦者を応援する都市風土があるということを全国に発信しようと暗号賞を創設させていただきました。平成27年度第10回という節目を迎えた後、それで28年度からはもっと身近な暗号的な人間を表彰しようということで、新潟暗号賞ということに一新させていただきました。
はい。
もちろん坂口暗号の検証、これは引き続き行うわけですし、新潟市のシティプロモーションという形でも使わせていただこうということでありました。で、昨年度これがまたいい人が暗号賞に選んでいただいたなと思うんですが、農家レストランをやって本当に大繁盛の、北区の高木農場代表取締役高橋春吉さんが第1回の新潟暗号賞賞を贈らせていただいたということになりました。
はい。ということで対象者はもっと新潟にゆかりがある方々ということなんですね。
は
い
は
い。
今新潟に住まれてなくても結構なんです。新潟にゆかりがあって、農家さんが1回目を もらって、これも本当に新潟らしくていいんじゃないかと思いますよね。
本当ですね。
はい。こちらの方は、締め切り、募集の締め切りが29日金曜日、こちらは来週の金曜日の決心まで有効と、いうことになります。市役所、区役所などに配置しております、所定の推薦書がございます。ここに新潟市の文化政策課、この 書面を使って推薦をいただきたいということであります。新潟暗号賞受賞者を推薦されて、くださった方1名に記念品として新潟市 名産品1万円相当を贈呈するということもございます。そして新潟暗号賞の賞を受けていただく方には正賞、そして、副賞として賞金30万円を差し上げるということにしております。
はい。まあ、ぜひこの人こそはという方がいらっしゃったら推薦してほしいですね。はい。
本当に身近な方で、結構なんで、この人こそ新潟暗号賞にふさわしいという方をぜひ大勢皆様から推薦いただきたいと思います。
はい。
こちらも一応お問い合わせ先がですね、新潟市の文化政策課、電話 025-226-2563 226-2563 にお問い合わせお願いします。
はい。さあ、そしてまた出てきました篠田市長、新潟魅力発見サイト、ね、ガタプラ。
はい。このガタプラもう皆様おなじみになっていただいているでしょうか。これはサイト名ガタプラというんですけれども、ガタはもちろん新潟のガタ、
はい、
プラは、プライム、あるいはプライド、そして皆さんから新潟の素晴らしい宝を発見してプラスしてもらおうというプラスのプラ、ガタプラということです。新潟には日本一、あるいは日本で初めてというものがいっぱいあるということであります。
そうなんですよね。はい。今回は何でしょうか。
はい。今回はですね、日本の都市公園、一期生新潟にありますよということで、それはもちろん白山公園ということになります。白山公園は日本で一番古い都市公園の一つ、まあ、一期生ということであります。
何気なく訪れている公園だったんですけれども、はい、そんなに歴史があったんですね。
歴史が、ね、あるんですよね。明治6年、まあ、1873年に定められた全国初の都市公園、これ25箇所あるんだそうです。
うん。
まあ、例えば東京の上野恩賜公園、まあ、いわゆる上野公園ですね。そして芝公園、これは増上寺、東京タワーでも有名です。これらのそうそうたるメンバーと同じ一期生ということで、白山公園、これもっともっと我々誇りにしていいんだなということを改めて確認を しているところです。
はい。
まあ、あとはもちろん秋葉区、一番日本一、日本チューリップ発祥の地、そして新潟市全体で言えばもうチューリップは新潟市がナンバーワンですよという、
はい、
やっぱりそんな素晴らしい日本一、日本初、いっぱいあるんで、それを皆さんで確認をして、あるいは掘り起こしをしていただいてもありがたいですが、それをみんなの誇りにしていこうと、こういうガタプラ運動をさらに広げていきたいというふうに思ってます。
そうですよね。このサイト見てると、はい、本当になんとなく自信が湧いてくるような、
そうですよね、
そんな不思議な効果があります。
漫画で示したり写真でお見せしたりしてるんですけれども、これもぜひ新潟市の新潟暮らし奨励課、電話が 025-226-2149 226-2149 こちらの方にご確認いただいて、一覧になっている資料もございます。これ見てると本当楽しいです。
そうですよね、はいはい、ますます伸びしろのある新潟という感じですね、はいはい、今日も篠田市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。